主イエスとその弟子たちはカペナウムの町に到着をなさり、早速安息日に街道に入って教えられたと記されています。人々はその教えに驚いたというふうにも記されています。律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからでありました。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた者が街道にいて、叫んで主イエスに言いました。ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるのです。私たちを滅ぼしに来られたのですか。あなたがどなたであるか分かっています。神の聖者です。本来であれば、汚れた霊は、自分に敵対すると思われるものに挑みかかってくるはずでありました。しかしなぜかその反対に怯えて主イエスを褒めたたえ始めたのであります。もちろんそれは一つの縁起に過ぎなかったと思われます。そうすることでその場を何とかやり過ごそうとしたのでありました。しかし主イエスはこれを見逃されませんでした。これを捉え叱責されたのであります。黙れ、この人から出て行け。すると汚れた霊は彼を引きつけさせて大声を上げてその人から出て行ったのであります。新約聖書が申します汚れた霊というのは、神の身思いを知りつつ暴力的な行為をやめない、そのような霊のことを表現しています。使徒パウロは信仰を持たない人たちのありさまをローマの信徒への手紙の中で次のように指摘いたしました。彼らは無知、不誠実、無情、無慈悲なものとなっている。かつてユダヤ人が異邦人を嫌い避けましたのは、異邦人がしばしば暴力的であったからであります。そこでユダヤ人はモーセの実戒というものを尊びました。あなたは殺してはならない、姦淫してはならない、偽証してはならない。これらの神の戒めというものは、いずれも暴力的に人を支配してはいけないということを具体的に言い表したものでありました。本来であれば暴力的であるものは自分の責任であり、これを人のせいにすることは許されないことであります。その行為の結果に対しては自分で責任を取らなければなりません。しかし新約聖書はこれをあえて汚れた霊というふうに表現をしています。とても親切な受け止め方であり、また思いやりに満ちた解釈であるというふうに私たちには感じられます。主イエスによって導かれた新約聖書の時代から、教会は人間の犯す暴力的な罪に対し厳しくこれを排除する反面に、人がなぜ暴力的なになったのか、その背景に対しては理解と癒しと正しい導きを行うようになりました。これが旧約時代の律法主義者と異なる点でありました。現代の社会において罪を憎んで人を憎まずという言葉が生まれましたのは、主イエスの適切な導きのおかげであります。今では罪を犯して刑務所の中に収監されておりましても、人間として栄養価のある食物や温かい衣類を与えられています。あくまで人間としての尊厳というものは認められるものとなっています。ただ主イエスは暴力を振るい悔い改めることのないものを決して放置はなさいません。これと戦われます。ただそれは 暴力に対して暴力でということではありません。そうではなく、誰もが逆らうことのできないような神の権威というものによって戦われるのであります。汚れた霊が大声を上げて出ていきましたのは、主イエスの中に揺るぎない神の権威というものを見て取ったからであります。もちろん神は暴力によって暴力を制するということはおできになります。これは神が天地を創造されたということを考えますときに、私どもにもすぐにわかることではないかと思います。しかし神は人に対してそのようには対応なさいません。それは人間という人格というものを相手にしてくださっているからであります。主イエスの権威というのは、真実をもって私たちを愛してくださるその愛の強さというものから出てまいります。その主イエスの愛は、言うまでもなく私たち人間の弱さというものを十分に理解してくださることから来る、そのような愛であります。ただ私たちを正すということだけではなく、ご自分が十字架におかかりになって私たちの人間の弱さというものを担い、また私たちに寄り添ってくださり、そのような理解に満ちた愛であります。神の愛は私たち人間の思いをはるかに超えた、言葉では表現しきることができないような優しさと勇気に満ちたものであります。この主イエスの愛と勇気に触れるとき、人は心の底から納得をし、悔い改めて暴力的な行為をやめようと思い定めるのであります。汚れた霊は男のうちにとどまることができなくなり、引き剥がされ出て行かざるを得なくなりました。汚れた霊が追い払われた後、カペナウムのユダヤ人街道の中には、聖なる神の権威というものが満ち、凛とした雰囲気が街道内を包んだのであります。神の権威、キリストの権威に類似したそのような行為というものは、私たちの生活の中においても時々見られるものであります。いじめに遭うクラスメイトがおりますとき、いじめを行う生徒たちに対して、クラスの残りの人たちが話し合いをして、一体となっていじめをやめるように自然とした態度で抗議をするということがあります。このような対応がなされたとき、とても不思議なことですけれども、いじめというものはなくなってしまいます。そこには神の愛の権威というものが示されているからであろうと思われます。国際社会におきましても、大きな国が思い通りにならない小さな国を攻撃し、力ずくで屈服させるということは、最大規模のいじめというふうに言うことができると思います。これに同調して仲間となり平然としている国は、汚れた霊に疲れた国と言えるかもしれません。そういった国にはキリストの教えというものが述べ伝えられるということが必要であるかもしれません。キリストの宣教というものは、このような目的の意識を持って行われるということがしばしばあるのであります。私が長崎で牧師をしておりましたときに、何人もの東京神学大学の神学生のお世話をいたしました。夏季伝道に来ていただいて、そしてご奉仕をしていただきましたけれども、その中で韓国から留学をしていて、そして日本で東京神学大学に入学し、そこで日本での教会の牧師になる学びをしている神学生がおりました。ちょうど私たちのこの教会に神学生として夏季伝道にやってまいりまして、30日間の間 一緒にこの礼拝を守り、また指導させていただいたのであります。この神学生はどうしてこの日本で勉強をしているんですか、そしてなぜあなたは牧師になるというそのような願いを持っておられるんですかというふうにお聞きしましたら、彼は自分たちの韓国の国はこれまで大国であった中国から200回にわたって侵略を受けた歴史を持っています。今私たちはこのキリスト者としてこの中国に宣教師をたくさん韓国から派遣をしております。そしてその目的は力によって人々を虐げるような国ではなくて、キリストのしもべとなって平和を愛する国に中国がなってほしい、そのような願いと祈りを持って自分たちはこの中国にたくさんの宣教師を送り込んでいますということを言っておられました。私はその神学生のその思いを聞かせていただきまして、その韓国の教会の人たちの祈りというものが非常に具体的なものであり、またその祈りというものがとても御心にかなうものであるというふうに私には思えたのであります。主イエスが神の権威によって汚れた霊を追い出された時、人々は皆驚きのあまりに互いに論じ合っていました。これは一体何事か、権威ある新しい教えだ、汚れた霊にさえ命じられると彼らは従うのだ。こうして主イエスの噂はたちまちガリラや全地方至るところに広まったのであります。主イエスがお持ちになっておられた神の愛というのは、その人が暴力に頼るようになった理由を理解し、また慰め、二度と暴力に頼らない新しい生き方というものに導くということをなさったのであります。しかしこれは私たち人間にとっては言葉では簡単でありますけれども、実際にそれを実現するということはとても難しいことであるということを私たちは知っているのではないかと思います。人間にできることではないのであります。私たちは自分たちの身を守るために暴力を見てもそれを見て見ぬふりをする、そのような弱さを持ったものであるということであります。しかし私たちはこの主イエスキリストのその在り方というものを通して、私たちが神を信頼して生きるということがどういうことなのかということを教えられるような気がいたします。そのためにまず私たちに必要なことは、自分自身が主イエスによって理解をしていただき、また罪を許していただき、受け入れていただき、そして正しく導きをしていただくということであります。そして神様のその愛というものを本当に知ることを通して、自分の信仰のその度合いに応じて人を愛し、正しい、また導くというその働きを私たちもまたさせていただくということが私たちに与えられている務めであろうというふうに思います。私たちが教会で礼拝を大切に守っておりますのは、十字架におかかりになってまで私たちの無知、愚かさ、愛のなさというものを補ってくださったその主イエスキリストの愛に触れるためであります。私たちは礼拝におきまして、キリストにおける神の愛というものに触れることを通し、そこで本当の意味での悔い改めとまた勇気というものを与えられる、そしてそのような思いを持って 1週間を過ごし、また1年を過ごしていく。それが私たちキリスト者に与えられた最大の恵みであるというふうに言うことができると思います。今日の日本の社会は高度経済成長というものを経験し、多くの者たちが王族や貴族のような生活を楽しんでおります。そのこと自体は大変にありがたいことであるというふうに思いますけれど、そのことで神に対する恐れと、また謙遜というものを私たちが失ってしまってはならない、そのように危惧をいたします。今の地球における人類の繁栄というものは、自分たちの努力の力で勝ち取ったものではありません。主イエス・キリストの犠牲と多くの人々の犠牲的な奉仕というものによってかろうじて築き上げられ、また維持されているものであります。自然環境の汚染、経済的な格差、いじめの問題、人権問題、戦争、また地域紛争、そういう深刻な課題というものを私たちは常に抱えています。私たちは一度初心に帰り、神が私たち人間をお作りくださった、そして世界を管理させようとしてくださっているのは何のためであるのかということを、もう一度初めから考え直していかなければならないと思います。まずは感謝の心で一日を始めていくということ、そのことが私たちに一人一人にとって一番大切なことであろうと思います。神に対し、またすべて共に生活を与えられている人たちに対し、また動物にも、また植物にも感謝の心を持って私たちが生活をしていくということ、そのことが神から私たちに求められている一番大切なことであろうというふうに思わされます。そしてまた私たちが、この教会が与えられている布教活動というもの、あるいは社会の改良という働き、そういう一つ一つの事柄に対しましても、私たちは焦らず、また慌てず、決して諦めることなく、そのことを祈り続けていき、また取り組んでいくということが、私どもに与えられた務めであるというふうに思います。貧しさの中にあっても、自分が持っている全財産であるレプタ2枚を捧げたヤモメがおりました。それを見ておられた主イエスは、このヤモメのことを褒められたというふうに聖書に書かれています。どうして主イエスはわずか100円ほどのその献金というものを見てお褒めになったのでしょう。それはこのヤモメが神を愛する心、そしてまた人を愛する心を豊かに持っている姉妹であったからであろうと思います。私たちはこの世界というものがどのようにして変えられていくのかということを、歴史というものを通して知らされています。それは小さなところから始められていく勇気ある行動というものが、この世界を大きく変えていく力になっていくということであります。このデプター2枚を捧げたこのヤモメのその働き、奉仕というものは、私たちのその奉仕や存在というものにとても似ていると思います。それは全体から見ると本当に小さな力のないものであるかもしれませんけれども、その小さな祈りと働きというもの、また奉仕というものが、実は大きな働きへと広がっていき、そして私たちのその環境というものを 変えていく力というものを持つようになっていくのであります。主イエスがこのヤモメを褒めたのは、実はそのような神の恵みの力というものをよくご存知であったからであります。私たちも大きなことはできませんけれども、まず困っている国や難民の人たちを支援し、助け励ますということから始めていくことができればと思います。今私は新潟の東中通り教会の関係幼稚園の責任も続けて持たせていただいておりますけれども、ウクライナの支援献金募金をいたしまして、幼稚園でいたしまして、そしてそれを新潟県の担当の窓口に献金をさせていただきました。本当に小さな献金ではありますけれども、しかしそういう一つ一つの積み重ねというものが私たちの心を支え、またこの社会を変えていく力になっていくということを、私たちはこの主イエスキリストのそのお言葉を通して知らされるような気がするのであります。信仰を持つということは私たちにとってどれほどの意味があるのかというふうに、社会活動をしておいでになる方々は考えることがあるようですけれども、しかし私たちはこの教会の礼拝というものを大切にすること、そしてそこでできる小さなその奉仕というもの、働きというものを神に捧げていくということを通して、神がその大きな働きをしてくださるのであるということを信じているのであります。私たちは今与えられているそれぞれの生活の中において、自分の果たすべき責任というものを誠実に果たしていくことを通し、また近隣に共に生活をしている人たちに少しの言葉がけと、また少しのその行為を示すということを通して、神様の御業に参与することができるものとされているのだと思います。あなた方は世の光、また地の塩であるというふうに主イエスキリストは仰せになりました。私たちは自分たちは世の光であるというふうにはとても思えないし、また地の塩として腐敗を防ぐようなそのような力を持っているとは思いません。けれども主イエスはあなた方が信仰に生きているとき、あなた方のその存在とまたその働きが、実は自分では気がつかないけれども神の御前に大きな力となってこの働いているのですよということを主イエスは私たちに教えてくださったのだと思います。私たちは新しいこの2023年を迎えて、これまでと変わらず教会における礼拝を大切にし、また私たちと共に生活する人たちに励ましの言葉の一つをかけて差し上げる、そのようなことを継続していくことしかできませんけれども、そのようなことを通して神が働いてくださるということをいつも覚え、感謝のその信仰の生活歩みをしていくことができるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたもの、主イエスキリストの父なる御神、私たちは2023年の初めの日、この日を共に礼拝に集い、またあなたの皆を褒めたたえることが許されましたことを心より感謝を申し上げます。私たちは力弱く、また信仰の弱いものでありますけれども、あなたが御子イエスキリストを通して私たちにいつも希望を与えてくださることを感謝します。どうかどのような時にも主イエスの御言葉によって支えられ、また導きを受けて私たちのその働きを継続していくことができますように、どうかお守りお導きを与えてください。この礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹方の上にも、 あなたの帰りにと、また祝福が豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。